レディオ 2.4K!
じゃあ、なんて言ったって始まったんだからね。く
っ。さあ、始まりましたね。つって自分で言っちゃったけど、思いのほか早く、先週の放送をちょっとこう聞き直しましてね、ちょっと最初の2、3分聞き直しまして、ちょっとどういう感じなのかなと思って、っていうか、あれなんだよ。シェアボタンでリンクを貼ると、iPhone から聞けねえっていう問題が聞けないじゃないんだよね。アプリが入ってると聞けるんだけど、シェアボタンからだと、なんだっけ、ダメなんだよね。聞けるんだけど、アプリが入ってない。サウンドクラウドのアプリが入ってないと聞けない。ミックスクラウド。ミックスクラウドのアプリが入ってないと聞けないっていう、そういう問題って、ちょっとですね。友達がこの間、いや、スマホで聞けたらいいのにって言われて、ちょっと言って。聞けるでしょ、聞けないのつって言って、いや聞けなかったんだよこの間って言われて、おっそうつって言って確認した、やーべえこれの本当だ、聞けてねえじゃんって思って、なんだよ、そうそう、ホームページから聞けるんですよ。ホームページからは聞けるの、皆さん、あの272回分、今回入れたら273回分全部聞けるのよ。本当にあの熱いレビューだね。本当にうまくいくときもあれば悪いときもあって、クーっていう、その俺のこのこう格闘の歴史を聞けるわけさ、本当に。で、僕があったらちょっとね、じゃんじゃか教えてちょうだい。本当もう我々ね、もうあの過去のこと振り返らないって悪い癖あるんですよ。やっぱ未来のことしか興味ないのね、どうしても。もう過去のことって言うと、もうね、昔の日本の歴史とか外国の歴史も全然知らないからね、俺たち本当に。そのくせ昨日俺モーゼの生まれ変わりだって散々周りに言ってたけどね、本当あの言うとこで言ったら本当に殺されるよって言われて、そうかっつってさ、でまあ不具合あったら教えてください、本当ぜひぜひね。あのトークの内容以外のことよ、だからつまりなんていうの、あの聞こうと思ったら1回目だったとかそういうことですよ。リンクがどうこうとかそういうこと、そういうこと、そういうことを聞きたいわけでね。まあ、昨日ですね、まあ、先週ちょっとまあ撮影とかあったりなんだかんだったんですけども、先週はね、昨日ですね、あそこ行ったんですよ、友達のうちちょっと遊びに行ったんですよね。で、まあね、東急東横線沿いの、某何々大学っていうとこだったんですよ、待ち合わせが。ね。まあ、皆さんご存知のような、おしゃれな場所、ね。中目黒のすぐ隣ぐらいのとこにあるね、何々大学っていうとこだったんですけど、行って今学芸大だったんですね。で、それで、休校が止まらない。ね。いやー、学芸大に住まなきゃダメだよって学芸大に住んでる人必ず言うんだよね、本当に。なんて言ったって学芸大だよ、ジョニーって言われて。何あんのって。いや、何あるわけじゃないけど、やっぱり学芸大なのよって言われて、もうそうなんて言って。大して好きな街じゃないけどね、なんてこう言ってたんだけど、実際売れるともう若者が多くてね、スケボーをこう駅前でやってたり、パフォーマンスしてたり、原発反対ってこうやって活気のある街でいいなって思ったわけで、まあ、そこで待ち合わせだったんですよ。 で待ってて、でちょっとね、友達のお家行くんだけども、まあ2人で住んでる友達ん家で、カップルで住んでる友達ん家で、でもう1人女の子と俺で、まあ、計4人でね、ちょっとそのお昼をちょっと楽しく過ごしませんかとね、誘っていただきました。絶対に行くって言ったわけで、待ち合わせしてたら向こうからね、その子木村佳乃に似てるから、吉野ちゃんって言うけどね、吉野ちゃん来たわけ。あー、ジョニー久しぶりって来たわけ。おー久しぶりって言うわけよ。でその子さ、フランス語が堪能な子だから、やっぱりこう、もう挨拶からなんていうの、もうほら、もうハグなんですよね。まあ私も結構黒人やって長いですから、やっぱりこう握手とハグの文化なんですよね、基本的には。やっぱりまあ中指立てたり親指下げたりいろいろしてますけどね、本当に。でこうバイッつって言って、そしてこう待ってたね。でそしたらその家主をね、そしたらその吉野ちゃんが解説見てさ、あ久しぶりって言うわけ。でえって思ったら別の友達が来たっつうんで、吉野ちゃんのね。でおおっつって言ってさ、そしたらその友達がこれから友達の誕生日会あるんだっつって言って、なんか吉野ちゃんと結構仲いいメンツがなんか誕生日会やるっつうんだよ。なんかまた別口のグループなんだろうね、また。そしたら吉野ちゃんもそのなどんどん集まってくんだよ、そっから。で結局さ6人ぐらいで全然関係ないメンツで 誕生日おめでとうイエーイとかって写真撮ったりとかして、やっぱり学芸大バイブス高えなと思ったわけ。やっぱり住むならここだって思ったわけ。本当にやっぱさ、20代30代のうちに東急東横線沿い住んでないとバカにされますから、基本的には。我々のね、ちょっと10年ぐらい前は小田急線沿いがおしゃれだったんだけど、もう 3,4 年前からやっぱり東急東横線沿いでしょう楽しいなってて、あ、そうかと思ってたわけ。でまあそのカレン家に遊び行こうっつって、まあ途中でこうね、コンビニなんか行ったりとかしてね、うーちゃんとこっちさんが好きなやつよ、途中のコンビニ寄るやつね、サキイカ買ったりさ、チーズタラ買ったりするやつね、で一番いいやつさーっと行って、でその彼ね、いや、言ってな、あだ名いつもつけるんですけどね、あだ名何しようかな、ポーランドの靴職人みたいな顔してんねって言ったんですよ。日本人なんだけど、なんかそういう職人顔だねって言うからね、なんだろうな。あと言ってたのが、なんか昔の日本の作家で、戦中の作家で、こう社会主義者で、あの昔の軍部に反対して処刑されてそうな顔してるって言ったんですよね。これ褒めてんだっつって言ったんね。いや褒めてないって言われたんだけど、いや俺と大二郎的には結構こういう発言って、いい顔してる人にしか言わないからっつって言って、あんまいい顔してないと何にも言わないから、俺と大二郎は大体ね。でなんだろうな、あだ名、そうですね、なんか暗殺された作家の名前とか いませんか、なんか昔の日本で。なんか日本の陸軍から拷問を受けて死んだ作家とかさ、こういう時さ、1号2号がいるとすぐ出るんだよ、本当に。早押しクイズみたいにピポンって出て、大川周明、あ、それ違うわ、頭叩いた人だ。こういうこと言うとシャレにならないですからね。まあまあそういう彼がいて、で、まあ、その彼ん家行ったら、その彼結構アート好きだからさね、で結構外国語とか勉強してた彼なのよ。で家行ったらさ、まあ、彼女と住んでらっしゃるんだけども、本棚、人の本棚チェックするじゃない。先週の放送でも言いましたけど、建物探訪見ちゃね、本棚のランク付けするっていう癖がありますから我々は。ね、で建物探訪の素人さんの家見て、村上春樹が5冊以上あるな、 C クラスって言ったやつね、うん、ほとんど揃ってるんですよ。で、もうほら、最近はトマス・ピンチョンだ、バージニアウルフだって、どんどん文化レベルが上がってるから、村上春樹をなんとか奥の方にしまい込まなきゃなんないっていう作業してるわけさ、最近。だから俺は人を呼べないんだもん、本当に。だって、ね、いや、うーちゃんね、まあ、私も村上春樹のよくこと、バカ野郎って言いますよね。ダンス以降は全部嫌いだって言いますよね。あ、スプートニックの恋人とアフターダークだけ別だけど、とか、まあ言うけども、そうすると、まあ私もしょっちゅうね、村上春樹この野郎いい加減にしやがれ、もういい加減書くのやめろってまあ言いますよね。これいや褒めてんですよ、これはいい意味でね、かわいいって意味で言ってんだけども、私以上にディスのはこっちさんですから。本当にこっちさんは言ってたの、一番最初に会った時に読書会で会ったんですけど、こっちさんと僕は、そしたら俺は風の歌を聴け以降の村上春樹は絶対認めんって言ったんですよ。こっちさんが言ってないんだ。俺が認めるのは三島とジャッキー・チェンだけだって言ったの、こっちさんじゃなかったでしたっけ。半分合ってんだね、半分ジャッキーのとこだけ。あ、そうか、いや縦の階で知り合ったかなと思って、それ違うんだ、今ないんだ、大ちゃんが俺が入ろうかなと思ってたっつって言ってたね。うん、どっか通じるとこあるような気がするんだ、どう思うって言われて、うん、あるでしょって言ったら、なんだってって怒られて、本当に何言っても怒るじゃないかって言って、しょうがないよ、顔が似てるんだから俺もそう思うって言ってたね、大ちゃん。本当にだから自衛隊の基地を突っ込んでいって腹でも切ったらいいじゃんって言ったら、そんなことできるかって言って、命投げ出すのは別の目的に俺は使うよって言ってたね。あ、何に使うんだろうって何に使うんだろうって怖くて怖くて本当にもう。でね、その彼ね、美術手帳があったので本棚見たら、で彼女はエクニカオリとかね、吉本バナナとか置いて、でこれは ね、そうするとバカにしそうだって思うでしょ、エクニカオリとか吉本バナナっつうと冗談じゃん。俺はあのよくうーちゃんとね、あの吉本バナナのつぐみについてっつってよく放送終わった後話してるぐらいの私はバナナ好きですからね、本当に、うん、イエローモンキーって言われてるぐらいで、あそういうこと言っちゃいけない、ダメだな本当に、バッキー入れないと本当殺されるよこれ。いやでもさ、死んでから考えるってのは俺たちのテーマだったね。うん、そうだ。で可愛いね並びがあって、でその彼女に話聞いたら、私ジム・ジャームシュとかビム・ベンダース好きだっていうわけ。あ、本棚だけでジャッジできない S クラスって言ったわけ。俺は言わないけど心の中でね。でその彼氏の方は美術手帳があって、あと結構アート好きだっつって言って、なんか椅子の本とか置いてあるんだ、北欧家具のデザインについてとかさ、あとこうファッション系のやつ、なんか大卒の時に卒論がそっち系のテーマでさ、僕って言って、それでさね、昔の日本軍にこう殺されそうな顔してるわけですよ。インテリイケメンなんだね。だからインテリ君って呼ぼうか、インテリ君ね。でいい趣味してる S クラスって言って、で吉野ちゃんは吉野ちゃんでさ、いやちょっと僕はなんて言ったってフランス映画大好きなんだからつって言って、いやでこの間ねスパニッシュアパートメントを見てねって、スパニッシュアパートメント見たって言ったら、見たっていうわけで、その後の続編ロシアンドールズも見て、ロシアンドールズ続編があるんですよね。でさらに今年の頭だから3ヶ月ぐらい前にやった3本目の続編があるっていうわけ、ニューヨークの恋人なんたらみたいな。でもこれ現代だってニューヨークって全然入ってなくてって言って、これもう現代で言った S クラスってこうなるわけですよね。そんな中でだよ、うーちゃんね、いやで俺なんかそれでなんか最近あのほら例のさ、前にラジオで喋ったけども、ほらね、ちょっとこう聖書系の方がちょっと家にやってきて、まあ言っていいと思うけど、あのなんだっけか、幸福の科学じゃなくて物見の塔、なんだっけあれ、合ってますよね、物見の塔でが来て、その時にあのピンポンって来て、あすいません、あの聖書に興味ありますかって言われて、いやすいません僕仏教徒なんでちょっと興味ないんですよねって言ったら、あ仏教の方でもねって言われて、であの最近あここでよく最近ここら辺でお見かけしますよって、ここにお住まいだったんですねって、あそうなんですで見かけられてて、あ聖書に興味ありますかって言われて、いやそんなないんですよね、最近実会見たぐらいでって言ったら、あ実会ご覧になりましたって話盛り上がっちゃったってやつだったでしょ。でその話して、でそれでまあそのさ、割と外国の文化好きなメンツが多いから、そうするとほら最近実会とか見てエクソダスとか見たいとかって、エクソダスかとか見たいとかって話になると、やっぱほら僕から宗教ってこう切っても切り離せないでしょ。いや宗教って言っても変なことやるわけじゃないのよ、別に鍋売りつけたり洗剤売りつけようって魂胆じゃなくてさ、僕は興味ない、あれ宗教じゃないかね。でまあその一つのなんていうのかな、そのまあ一つのこうカルチャーとして興味あるわけね、つまり神話の一つとして興味あるわけですよね。でそんでまあ最近まあだから自分のこと実家見てから自分のことモーゼの生まれ変わりだと思ってるってさっき言った話をしたわけですよ。そしたらインテリ君が、いやそれ本当にみんなそれで笑うわけ、あ確かにちょっとモーゼっぽいかもしんないねなんて言われて、そうでしょって言ってこう海も悪い勢いで毎日風呂に入ってんだとかってこう言うわけね。まあガンダム好きの人に言うと奇跡ってことですよ、起こすの。だからつまりね、ニューガンダムに乗って隕石をこう放り出そうとするっていうことですね、そういうことにチャレンジしたいってことを言いたいわけ、遠回しには。でそしたらさ、あのモーゼだっつって言って、そしたらインテル君に、いや本当言うとこと言ったら殺されるよって言って、あはははははって喋ってたわけでさ、吉野ちゃんがさワインとか飲むわけよね、やっぱこうフランスに住んでらっしゃったからそういう文化好きね。ね、したらなんつうか、ちょっとこれさつって、吉野ちゃんさって、私の血はワインでできてるなんて言わないでよなんつって言ってね、本当にそうすると文化レベルが一気に下がるんだからねなんて話したわけよ。えその発言何って言われて、あそっかちょっと世代が違うもんねつって言って、そういうとこ世代感じんだけど、わかるでしょ、私の血はワインでできている、鹿児島直美インダハウスですよね、失楽園のテレビドラマ版インダハウスって話でね。 で、まあそういう話もところどころ織り交ぜつつですね、そしたら吉野ちゃんが酔うんですよ、ちょっと軽く。でなんかエロくてついなんとかなんねえかなって思っちゃったっていうところなんですけどね、Facebook 繋がってますからね、これ聞かれた時ちょっと気まずいですよね。でもまあいいんだ、褒めてんだからね、これ本当にね。でその後あのちょっとね、まあじゃあそろそろお開きでっつって言って、でそのインテリ君とインテリ君の彼女ちゃんとその2人の友達のこの間紹介してもらったんだけど、ちょっと絵描いてる子いて、その子個展やるからじゃあ行こうかって話になって、おい行こう行こうって話になって、で吉野ちゃん駅送りがてらですね、一緒に向かったんですよ。あで途中で俺ちょっと早めに行ってちょっと散歩していくわなんつって言ってさ、で駅の改札入っててホームで待ってたら、僕その時ですね、黄色のパーカーに、青い水色のスカイブルーのコートを着てたんですよ、レインコートみたいなやつで、最近のお気に入りのコーディネーション、コーディネートなんだね。でもうこれ Facebook とかでさ、これ気に入ってるもんだからこれで写真撮りまくってから俺この格好しかしてないみたいな風に思われてんだけど、実際その格好しかしてないわけ本当に。だからもう恥ずかしくてしょうがないんだけどさ、で電車待ってたらさ、おジョニーって言われて、えっつって見たら、サムっていう友達が学芸大住んでるから、久しぶりじゃんつって言って、忘年会来だよつって言って2ヶ月ぶりぐらいだって。サムとは去年もしょっちゅうやってたんですよ、月1ぐらいで。本当にだから2ヶ月空くとさ、本当に久々の感覚になるじゃん、久しぶりじゃんなんつって言って、久しぶりやねなんつって言って、でいろいろ話してて、で今度新年会あるからちょっと来てよなんて、ああそういえば LINE 返信してなかったねなんて言って、これ何人ぐらい呼ぶのって言われて、いやちょっとそこキャパ100人だから100人呼ぶでしょこれは、100人呼んだらすごいでほんまにって言われて、そりゃそうやっぱりでっかく言わなきゃね男はなんて言ったってって言ったら、サムがやっぱり人気者は違うな、最近もう芸能人だしつって言って、いやいやいやなんつって言って、とんでもないつって言って、でジョニーこれからどこ行くの、うん、ちょっとねザギンの方にって言ったら、やっぱり芸能人は違う、いやいやいやいやいや、そんなことないよ本当に、いや俺ザギンで遊んだことなんかあらへんでって言われて、いやもうさすがに30過ぎだからね、やっぱザギンの一つや二つこなしとかないとなんつって言って、こう言っていざ座椅に着いたら、もう高級店ばっかあるじゃないですか、もうキョロキョロキョロキョロしちゃって、もう本当にドキドキして、あ渋谷のあのなんかこうチーマーの人たちが、おい松村てめえふざけんじゃねえぞとかって言ってる方が落ち着くななんて思って、こう時代、あ時代かこれ本当に、出川てめえぶっ殺してやれとかって言ってる方がやっぱ落ち着くなと思って、こうね渋谷だともう慣れちゃったもんでさ、そういうチーマーの人が通り過ぎてさ、おいてめえこの間アンビリバボ出ただろとかって言われても、ああうっせえあんのかこの野郎てめえとかってこう言えるんだけど、ザギンなったことないの、あなったことないんだよね、前でもあったじゃないですか、うーちゃんとほら歩いてたら、あの韓国のなんか人気ある男の子たち絡まれてないね、あのすいません、あのこれからちょっとメンバーの、これ韓国人バカにしてるわけじゃないですよ、そういう風にイントネーションしてたのね、僕韓国大好きだから、あの僕言っとくけど韓国の血引いてますからね、韓国大好きよ本当に、あの竹島もあげたいぐらいです本当に。だからねゆうちゃんと歩いたら、あのすいませんって言われて、あのちょっと今メンバーのあの誕生日のバースデーコメントみんなから募集してるんですよって言われて、俺たち何にも関係ないの、あの時調子いいからね、誕生日おめでとうとかってハッピーバースデーとかって言って、楽しかったねあれ。俺ねうーちゃんのそういうとこ好きよ本当に、あの皆さんうーちゃん誤解しててね、なんかうーちゃんって言うとすぐこう怒ってって思ってるでしょ皆さんね、違うんだから、あの本当に怒るのはどっちかっていうとすぐ怒るのこちさんなんですよ本当に、あのだからねもういつも怒ってるこちさん本当で、放送終わった後心配してるんですよ、あんだけ毎日怒ってると早死にすんじゃねえか、俺はこちさんのこと心配だって言うと、うーちゃんが我慢して長生きしてもしょうがねえだろってこうまあ言うんだよね、だからプリプリした方が元気でいいでしょって言って、でこちさんっていいのは俺たちには怒んないんですよ、 大体あの世間の J ウェーバーっていうんですか、ああいうラジオ DJ の人とかによく怒ってます。あんな内容よりか俺たちの方がずっといいじゃないかって怒って、そうっすねって言って、そのなだめるの大変なんですよ本当もね。でもうーちゃん誤解してるの皆さんね、うーちゃんっていうのはすぐ怒るんじゃなくて優しいんですよ、こういう時に。あのね、意外とこうシャニ構えてね、なんじゃじゃパーティーピーポーじゃねえんだからよとかって言っといて、カメラとか向けられるとイエイってこう入ってくるのがうーちゃんの良さなのよ、これ本当に。うーちゃんさっきと言ってる全然違うじゃないとかって、いやまあやっぱり勢いと乗りできちゃうしかねってこういうね、そういうとこ好きなんだよ本当に。いやこっちさんにしてもそうですよ本当に。だいたいこうシャニ構えてね、こう気難しいのかなって思ってたら、こっちさんちょっと忘年会やるんですけどこの日空いてませんか、空いてるよって、こういうのがこっちさんの様子だよこれ本当に。空いてなきゃじゃあキーチェンの映画見るとこだって、まあこういうふうに言うのはこっちさんのいいとこよ。聞いたことない、聞いたことないね、うん、すいません。あの2人のことをこう会話に入れないとなんか心細くなっちゃって、なんか本当に俺よりも2人の真似した方が人気あんだもんな、本当な、悔しいな本当、うん、あのちなみに R30 でもところどころ2人の真似してますけどね、本当にあのそのうち肖像権よこしゃよって言われたら本当あのバカウケでいいですかってこう言いたいですね本当ね、はい、バカ受け食いてるなって言ってますね、ほんと。まあね、そんな感じの僕の1週間だったんですけど、あ、ちなみにその個展開いた女の子がですね結構可愛い子なんですよ。で僕やっぱアートガール好きじゃないですかね。やっぱりそれはね、自分のこと僕ポロックだと思って生きてますから、基本的には道歩く時もいつもドロッピングっつうんですか、ドリッピングっつうんですか、ああいうのやって歩いてますよ。アクションペインティングだなんて言って、うちはもう俺もポロックみたいに頭ハゲたくてしょうがねえって言ったら、もうすぐハゲかやいべって言われて、こうそうかって言って、こうちょっとその度にまたこう笑顔でいつつ涙目で笑ってるんですけどね。でこうパッとやって、でポロックのつもりできたんですから、そういうアートがあるんですけど、その子の絵が なかなか素敵でね、なかなか素敵っていうことないね、素敵な絵で見ててすごいこう柔らかい気持ちになるいい絵だったんですよ。でいやこういうのはね本当に村上隆なんかより全然いいななんつって言って、でギャラリーのオーナーさんにどうですかご購入されたらって言われたわけ、ね、CM が決まったら本当にもう10枚でも20枚でも買うんですけどね、わーって言われたねでその子可愛くて、でその子の友達も可愛くて、なんで俺の周り可愛い子呼ぶんだよって、この間忘年会やった時にパパ君が来てね、ジョニーあれだよっていうパパ君ね、ジョニーぶっ殺してやるっていうヤンさんと友達のパパ君ね。でそのパパ君が言ってましたよしみじみと、でも本当にジョニーの周りは可愛い子が多くていいなーって言ってたのでしょうね。うーちゃんこっちさん決めのキーワードですよ、最近決めのフレーズね、俺ねブスとは口聞かねえのってやつね、俺可愛い子としか友達になんねんだっつって言って、そうかかっこいいなって言われたやつだろっつって言ってこう言ったやつね、うん、かっこよくないんだ人間として最低なの。ちょ待って、そんなことちょっと皆さん聞いてくれました、今の遠回しに聞こえたでしょ、イヤホン越しに、かっこよくないんだよ人間として最低じゃんか本当に、もうったくゴルフ場から飛び出してこう踊りたいんだからよってこう、それゴーファーだよウーちゃんってやつ、ゴーファー好きなんだからよって言ってたの。これさ聞いたらこんな風に聞こえるもんなんだと思って、でこっちさんの真似が最近俺ちょっと声からしてからなかなかできなくて、でうーちゃんの前で相変わらず絶好調なんですよ真似が、すとあれ愛おしく感じますね本当に、何やってんだよっていうやつね、本当バッケロイっていうやつね、まあ、そんな感じであのうーちゃんもこっちさんも私も元気ですんで、なんか皆さんも元気出していきましょう本当ね、はい、なんで必ず元気出していきましょうってまとめすんだがね、本当もうね32年生きててボキャブラリーが一向に増えないっていうこの悲しさ、まあいいや悔しいから次いっちゃおう、というわけで続いたお待ちかねの大人気コーナーレビュー 2.4 キロインダーハウスハウスハウスハウス、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、やってまいりました、レビュー 2.4 キロでございますよ。はい、でね、さっきですね、ツイッターでですね、友達の女の子からですね、ジョニーのラジオ聞いたよって言われて、もう最近なんつうの、前はさ聞いたよって言われた時すいませんって謝ってたんだけど、最近おっってこう思うようになって、どっちだどっちに出るんだってこう思ったら、その子がレビューとか結構楽しみにしてるって言われてさ、本番30分前、その子もちょっとエロい子なんですよ。これが本当に、なんで俺をそんなに誘惑するんだ女子はっていう感じね。本当に昨日言われました、インテリ君に、いやジョニーはモテるでしょ、生存力だけだよ、そこだけって言われて、金って、金ってことですね、あそういうことかついて、生存力だけで、うん、言われて、でその後さっき言ったサムにもね、ジョニーさ芸能人以外何やってるの、何もしてないって言ったら、あかんで、まだあれでしょ、ギャラも安いでしょって言われて、安いよ、あかんで、そんな他のこともせなって言われて、さすがに2連チャンで言われるとこの野郎って思いつつも、でも逆に取られればですよ、生存力さえつけばだよ、恋する惑星インダハウスできるんだな、セックス・アンド・ザ・シティできるんだなって思ったら、シティハンターズの女全員横から抱いてっていいんだなって思ったら、なんかテンション上がってきましたね。ええ、で今日の1本目はですね、そういう映画ですね、これは、はい、ちょっとセックスが関わった映画ですね、監督さんがロバート・ワイズで、主演がジュリー・アンドリュースで、サウンド・オブ・ミュージックですね。全然関わってない、全然関わってないよ、これ全然セックスの背の字も出てないわ、実に爽やかな映画でしたね、はい、でサウンド・オブ・ミュージックですけども、でね、まあ、アカデミー賞、作品賞を取って、監督賞を取って、編集賞、音楽賞、録音賞も取ってると、もうミュージカル史に残るもう大名作ですよね。これを見た感想がどうかというとですね、これがですね、とてつもなく、とてつもなくいい映画で泣いたっていうことですね。これは本当に意外でしょ。俺ね、実は先週ぐらいにですね、ウエストサイドストーリーを見直したんですよね。で、実にこれがいい映画で、15歳の私が見た時が、嫌な映画だ、いきなり歌い出しやがって、って言ってたのが、17年経ってミュージカルを見直すとですね、もうそれが楽しいんですよ、躍動感が。映画とか、その、ま、あ、様式美って言っていいですよね、芸術が持つ表現の美しさってことだと思いますから、様式美ってのは。様式美の極みだと思ったら、もうまあ喜ぶ見てて、そりゃ普通に映画撮っててだよ、普通に会話して進めるっていうのも実に楽しいものだけど、やっぱりなんつうの、いきなり宇宙人が出てきたりとかね、いわゆる黒人が撃たれたり、あそれリアルだけどね、まあ、それはいいとして、まあ宇宙人の話はさておきだよ、まあ、何か映画的な表現、舞台的な表現がパッと出てくるって、こんな楽しいことないですよね、見ててね。でもウエストサイドストーリーやったと思って、でその前にもサウンドミュージックじゃあ見ようと思って、ロバート・ワイズだし、でこの間ロバート・ワイズさんっていうのは、皆さん、私前回前々回、いやもっと前だね、3ヶ月ぐらい前に大絶賛したスティーブ・マックイーンの宝冠サンバ風呂の監督さんですよ。で、うん、ウエストサイドストーリーも良かったし、宝冠サンバ風呂も良かった、じゃあサウンドミュージック見ないわけねえだろうと思って見たら、同じ人で、むちゃくちゃ映画ですよこれ。あの、要はお話はですね、まあ、マリアというその修道院にいる、まあ、アマさんがいるんだね。でその彼女がもうすごい天真なアマさんで、もうその教会でちょっと持て余しちゃうんだ、ちょっとこうさ、ちょっと教会のおとなしい雰囲気に合わないって言って、でちょっとこの子を家庭教師にやろうって言って、でそれが行くのがですね、オーストリアの舞台なんですけど、トラップ大佐っていうところのお家に行くんですよね、家庭教師として。でそこのトラップ大佐は奥さん亡くしてて、で子供が7人いてっていう家庭 でその子供たちの交流を描くっていうお話なんですけど、もうさ、歌を通じて仲良くなっていくんですね、お互いに。わかるじゃない、もうこっちさん、うーちゃん、もうだってパーティーピーポーインダハウスって生活してるわけじゃない。で普段さ、道で会えば別にこの野郎って言ったりするような仲がさ、ライブハウスとか、まあ、クラブとかでこう音楽がある状況だと、普通にういっすって話しかけられたりってことがあると、これは、まあ、私たちはドレミの歌歌って仲良くなったりしないで、 What's up にがって言ってこう仲良くなっていくわけだけども、同じなんですよ、根底にあるのは。 だから分かるんだよね、気持ちがすっごく。で、トラップ大佐がすごい厳格に子供たちを育ててるんだけど、子供たちも育ち盛りだから本当は遊んだりしたいわけよ。でこれがマリアによってこうすごいこう感情を表に出すようになってくんだね。もう泣けて泣けてそれ見てて。でトラップ大佐も最初は歌なんか歌わないって言ってたんだけど、子供たちが歌ってるところを見たらそこに入っていくんですよ。実は昔歌が大好きだったっていうわけ。もうこんないい話ないんだハウス、こんないい話見たことない本当に。あのね、天使にラブソングを2と一緒です。結局は揉めてたけど歌によってってことですから。でもこんな幸せなこう家庭が築かれていくんだけども、そこにオーストリアですからナチスの影がやってきてって話になってくるわけ。この緊張感もあるのよ。でまあその辺はまあネタバレになるからどういう風になっていくかってことは言えないんだけども、これびっくりしたのが実話らしいですね。ええ、で実話らしいんだけども、まあ実話だからいきなりねバスに乗って歌歌ったりってことは当然なかったと思うんだけども、まあニュアンスとしてねこう一つのこうなんだ、舞台の一つの要素として、まあ、原作をこう、まあ、翻訳してミュージカルにしたってことだと思うんだけども、いい映画なんですよ。これ音楽好きの人ぜひぜひ見てください。これ本当にインテリ君とその話になったりとか、あと周りで最近サウンドオブミュージック最近見て すごくクソいい映画でびっくりしたって言ったら、結構周り見てる人多くて、インテリ君なんか中学校の時見たらしくて、で音楽の授業で、あ見た、うーちゃんも中学の授業芝居でやったの、サウンドミュージック。あ、確かにね、うーちゃんあのね、トラップ大佐の長女のね、リーズルに似てる。あの、シャーミアンか。え、誰やったんですか？うん。リーズルの相手役ってことは、男の子だ。彼氏やったの？え、で、こっちさんがリーズルやったって？あ、言ってない、言ってない。こっちさんがトラップ大佐だったそうですよ、その時の舞台では。確かにこっちさんはちょっとね、トラップ大佐みたいな、こう、ガタイ良くて、クリストファー・プラマンみたいな顔してますから。その辺もちょっと要注目ですね。レディオ 2.9 好きな方は、前クリント・イーストウッドに似てるって嘘ついたけども、実際はこっちさんのクリストファー・プラマンに似てますから、あ、こういう人が編集やってんだっていうことを見てみるのも面白いんじゃないかなと思うんですね。で、あと最後に付け加えておくと、これあれやるじゃないですか、京都へ行こう。タラッタタラッタタラッタタラ、マイフェイバリットシングスで歌うんですよ。でこれは皆さんご存知のようにジョン・コルトレーンの18番だった曲ですよね。本当に散々やって、でジュリー・アンドリュースが歌うとすごく爽やかな曲なのに、解釈によってはペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペってこううーちゃんが消せって言ったやつね。本当大ちゃんとうーちゃんと3人で遊んだ時に大ちゃんが聞かせんですよ、うーちゃんに。わかるか、うーちゃんって言って、いいだろ、俺は顔もコルトレーンに似てるし、これだ、パッションなんだよコルトレーンっていうのは。でコルトレーンっていうのはね、虫歯が多かったんだ、甘いもん大好きで。俺もだから甘いものそれから食べるようにしてる。今も歯が痛くてしょうがないけどスイカーズ欠かさないんだ。わかるか、うーちゃんって言って、マジマジうるさいからやめろって言われて、こうそれで二人で大喧嘩したんですから。本当ペペペペペペペペペペペペペって、そんなやつの本当にどれでしょうこれね。ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ一大おすすめ。こんな名作ないよ。ロバート・ワイズに外れなし。だから私、今週ね、ツタヤさんからあれ借りてきました。地球が滅亡する日じゃねえや。なんだっけ。キアヌ・リーブスのリメイクの元版のやつ。あれ借りてきましたね。タイトル大忘れしちゃったけど。うん。まあ、とにかくおすすめ。絶対見てください、これね。というわけで今日の一作目はですね、監督さんがロバート・ワイズで、主演がジュリー・アンドリュースとクリストファー・プラマーで、サウンド・オブ・ミュージック、イン・ザ・ハウスでした。というわけで2本目なんですけど、インダーハウスでしたって何言ってんのバカ野郎。インダーハウスでした、編集切りづらくなるだろうって話だよ。本当に何考えてんだ。本当一旦開けるならいいけど、これの撮影でももう演技、この間セリフがある役だったんですけど、ちょっと まあセリフ言ってるのも一つ大変で、もう最近もう映画とか見ててもどの役者さんもすごくうまいなっていうふうに思って見てますね、本当最近ね。で今日の2本目はですね、出ました、もうジョニコさん、ジョニコさんって私のことですけども、もうジョニコはもう青春映画大好きで、本当にもう周りからですね、いつまでライ麦畑追っかけてんだって言われるぐらいもう青春映画大好きなんですよね。で、まあ今日もそのシリーズなんですけども、青春映画シリーズで、今日の2本目はですね、監督さんがギャビン・ウィーゼンで、主演がフレディ・ハイモアで、最低で最高のサリーですね。もう俺向きのタイトルじゃねえかって話なんだけど、タイトルからしてね、で現代が The Art of Getting By、うん、なんかタイトルも、なんかね、全然違うんだけど、なんか現代も俺っぽいような気がするという。でストーリー、ウキペディアをちょっとざっ短いんでざっくり紹介しますとですね、自らの進むべき道がわからない学生のジョージ、もう俺向きでしょ。で人はいつか死ぬ、だから何をやっても意味がないと、学校の宿題さえやらずに毎日をただ 無気力に過ごす彼は、あることはきっかけで同級生のサリーと親しくなる。ジョージは明るく方便な、方便でいいですよね、奔放だ、日本語読めないね、だからまたロシア人の女の子にバカにされる。ジョージは明るく奔放な彼女に恋をするのだが、というお話でしてね、もうストーリーからして、あ、俺好きだろうなと思って見たら案の定好きだったっていう、そういうことなんですけど、本当にサリーが奔放な子なんですよ。ちょっと年上の男の子と付き合ったりとかもしたことあるみたいな。でお母さんがこうすごく若くて、自分を16だか18の時に産んでって、すごい綺麗なお母さんがいて、ちょっと不良っぽいお母さんいてさ、で本当にこのね、ジョージが本当にもう学校の宿題何にもやらないの。ジョージ宿題はって先生から言われても、やってませんって言うんだよね。でいろんな先生から言われるの、宿題やってこいとか。で学校もすっぽかしたりとかすると、ジョージなんで来ないんだ、行きたくなかったからですってこう言うんで、奔放、ジョージの方がどっちかというと奔放かもしれないね。でまたジョージ友達いねえんだ、意味ないから、どうせ死ぬから何にも意味ないって言ってるからね。でさ、サリーはいるのよ。そうするとセレブみたいな友達がいて、そうするとジョージをクラブに誘うわけさ。サリーがジョージを、ジョージ行くのよ、サリーのこと気になってっから。でサリーがこう、踊りましょうよとかって言っても、ジョージ、いや僕はとかって言うんだよ。俺だなって思って見てたわけ。あ、俺とめぐみちゃんの話なんだこれと思って、私も最初めぐみちゃんになった時、一つも踊らないで、でめぐみちゃんも自由奔放な子だからね、あ、踊ろうぜ、なんで踊んねんだよって言われて、いやいやいや僕は踊れないからと。あ、踊ってた、もうその時踊ってた。めぐみちゃんステップが違うよ、インダハウスって言ってたかもしれないけど、でもほら俺もね、いつでも踊れたわけじゃないの。22歳で初めてクラブ行った時はもうずっと壁際で立ってたんですよ、僕だって。で朝方の4時に勇気を持って DJ ブースの前行って、ステップ1、2って言ってから僕になったわけだから、こういう主人公の気持ち俺痛いほどわかるんだよ、本当に。うん、俺だっていつもわーっとしてたわけじゃないから。いや今だってわーっとしてないですけど、全然ね、本当に壁際の花でウォールフラワーなんて言われてるぐらいで、本当寂しい男ですけども。でもそのジョージがさ、サリーができたことによってこう感情が動くわけよね。でやっぱ映画としてさ、いいじゃないですか、それを恋した相手だったっていうのが。でもうあくまでジョージの青春ものですから、ジョージがこうさ、結構こう家庭がちょっとこうトラブっちゃってっていうとこで、家が実は生活が傾いててってことを知るわけですよ。で私もね、昔自分の家がもう借金付けになって、本当に家出てかなきゃなんないっていう話あったこともあるから、今でも借金付けですけど、僕自身がね、それがわかるのよ、本当見てると。で見てるとさ、いやまあ映画としてまあそういう方向に進まなきゃなんないって方向に進むんだけども、そうすると、いやジョージって思うわけ、見てると。ジョージどうすんだろうっていう気持ちになるんだよね。でその時にジョージが取る行動っていうのがね、見てほしいんだ、これが本当ジョージその通りって思うから、本当に。うん、いやでまあこれね、ヤフーのレビューとか アマゾンレビューだとクソみたいな映画だって散々書かれてて、すごく評判が悪いんですけど、でも僕すごく好きで、でサリーをね演じたエマ・ロバーツという女優さんがすごく可愛くてさ、本当にさ、その奔放な感じやってんだよ、なんか。でも奔放すぎるんだよね、ちょっとこうちょっとタバコ吸うぐらいの、本当にうーちゃんにさっき今説明して、うーちゃんがジョージの方が奔放じゃねえかって言ってたぐらいで、割とサリーってちょっとこう容量いいっていうかさ、いい意味、あんまいい言い方じゃないけど、ちょっと不良っぽい、ちょっと外れてるぐらいな感じの子で、またその感じもすごく良くてね、等身大でね、ちょっとモヤモヤしてる男子さ、多分あれだろうな、ラジオ聞くぐらいだからさ、 J-WAVE TBS ラジオのね、ハゲマルですか、あー間違っちゃったね、ツルピカハゲマル、あー歌丸の放送聞いたっていいのに、そんな夜の9時にさ、ね、20人ぐらいしか聞いてないひっそりした、まあ、ラジオ界のレニー・ブルースと言われてますがね、まあ、伝説作るのはハゲマルじゃなくて俺だっていうところがちょっと違いがあるんだけども、で、まあ、そういうラジオ聞いてる人が多分モヤモヤして、多分人生何も面白くない人が多いと思うんですよ。でそういう人絶対ハマるから、これとりあえず見てみてちょうだいよ、うん。というわけでね、今日の2本目はですね、監督さんがキャビン・ウィーゼンで、主演がフレディ・ハイモアで、最低で最高のサリーでした。はい、で続いてなんですけどもね、続いてもまたジョニー青春映画シリーズというわけで、もうこれは青春映画のもう代表的なもう作品ですね。青春といえばこれだということで、監督さんがニコラス・レイで、主演がジェームス・ディーンで、理由なき反抗ですね。青春ってのはこうじゃなきゃ、理由がなくても反抗しなきゃダメ、俺もそう思ってる。だから理由なんかなくていいの、原発反対とかそんな理由なくたっていいから、毎日僕はプラカードぶら下げて、とりあえず安倍政権反対って言ってんですよ。それはもうね、何でもいいからとにかく反抗したいわけ、世間ってものに対して。そういう気持ちでいるからね、今この映画見たらどうだったかと。まあジョニー青春映画大好きじゃんっていうところで言えば、この映画も外れなくクソ好きでした。この映画むちゃくちゃいいっすやっぱり。でジェームス・ディーンって人は、僕はエデンの東ってのずいぶん前に見て、ね、何がジェームス・ディーンだ、エドウィンのあれ出てた男だろって思って見たら、がっつりやられて、ジェームス・ディーンかっこいいって思って、またエデンの東の時はこうできたお兄ちゃんでいて、でジェームス・ディーンちょっとダメな弟でっつって言って、お父さんからも冷たくされてなんていうところでさ、もう来るわけを見てると。で理由なき犯行でもさ、ジェームス・ディーンがさ、最初こうなんか酔っ払って道にぶっ倒れてるとこから始まるわけ。ちょっとロック乗りなんじゃねえかってこう思って見てたのよ。でなんかぬいぐるみの人形かなんか拾って、こうお巡りさんに保護されるんだね。そしたら両親が迎えに来るわけよ。でそしたらお巡りさんが、いいよお巡りさんで、なんか不満があったらいつでも俺に言いに来いって言うわけよ。話聞くだけなら俺ができるからっつって言って、とりあえず帰るんですよ。するとジェームス・ディーンの不満っていうのは、やっぱお父さんに対しての不満なんだね。お父さんがすごくこう優しいお父さんで、こう割とこうジェームス・ディーンが意見を求めてもはっきり言わないっていうわけよ。まあお母さんにしてもそうだけど、それですごくこうフラストレーション溜まってる。で隣に住むね、女の子のジュディって女の子もまたちょっと不良やってるわけですよ。でジェームス・ディーンがそのジュディの高校に引っ越してく、あ、高校に転校してくんだね。で、そんで、転校した先でジュディのこう、周りの連中って不良が多いから、そこに絡まれるわけよ。でさ、プラネタリウム見てたりして、ジェームス・ディーンがこう、ちょっとプラネタリウムからかったりすると、なんだあいつって話になって、プラネタリウムの外で喧嘩になるんだけど、この喧嘩のシーンがもう、ここら辺からもう素晴らしいんですよね。ナイフ持って喧嘩するんですよ。ちょっと時代が、映画としての緊張感がさ、ただの殴り合いじゃないんだよね。下手すっとってこうヒヤヒヤしたような感じになるわけよ。で周りもさ、やりすぎじゃねえかって思いつつ、やっぱ舐められちゃいけないっていう、この夏のプライドみたいなものもあるっていう、その状況の説明がすごくうまいな、ニコラス・レイがヒヤヒヤしてさ。でそのジェームス・ディーンに喧嘩吹っかけたやつがチキンゲームをやろうっていうわけ、チキンレースをって言った先で案の定事故が起きてって、そこからまあお話がまた展開していくんだけどもさ、 このジュディっていう女の子と、まあ、主演がジム、ジェームス・ディー演じるジムですけど、ジム・ジュディっていうのと、あとね、サル・ミネオが演じてるね、プレイトっていう男の子が、まあ、3人結構仲良くすんだね。でこの3人の1日を描いてるんですよ。でそのこのやり場のもうどうしようもないこのなんかフラストレーションがこう高まっていって、こう青春のなんつうのこのモヤモヤした感じが暴走していくわけよね。わかるんだよな気持ち、やっぱり未だに。だからそのまあ男はよく言う中二から変わんねえって話よく聞くじゃないですか。これ女だってそうだと思うんですよ。やっぱりそのなんか自我とかそういったものがもしかしたらいろいろ悩んでうーっつって言ってどうしようかなとかって言ってこうあっちこっちいろいろ考えた先に、やっぱそういう悩みってさ慣れるだけで実際は解消してねえんじゃねえかって気がしたね。これ木田源って人が言ってたけど、10代の時とかにすごい死とはなんだとか生きるってなんだってすごい悩んだ時に、でその時はその人木田源は哲学書だったりロシア文学の本読んだっていうわけよね。で太田光と対談した時にそのモヤモヤ解消されたのかって言ったら、80いくつだったけど北源がその時言ったのが、いや今でもそれはあるって言うんだよ。それすごくよくわかるね、見ててなんとなくそれがあるっていうことになれるだけで、実際はやっぱりこうなんか自分の感情がうまく処理できなくて憤り感じてっていうことで、まあチキンレースしてそれを解消するってことにはしないんだけども、なんとなくうまい解消の仕方見つけていくんだけども、やっぱずっと残るものだから、この映画の中で見せるジェームズ・ディーンの眼差しだったり、プレイトっていう少年がこう見せる眼差しっていうのはね、今でもガンガン響きますね本当に。でやっぱあのまたジェームズ・ディーンって人がやっぱりあのまあこれあんまり言いたくないけども、まあその、名前出てこない、ガープの世界、ジョン・アービングのガープの世界っていう作品で、芸術家にとってやっぱり大事なことって早く死ぬことだっていうセリフがありましたけど、やっぱそれ感じるとこもありますよね。ジェームス・ディーンがこの先生きてたら一体どういう風になってったんだろうって今想像もしつつね、でもこう死に方としてちょっと憧れるとこもあるのね。やっぱりこうポルシェに乗ってガーンとさこう橋の上から落っこっちゃって死んじゃったと。でその2週間前には交通安全の CM みたいなものに出てたらしいって話を聞くと、この皮肉みたいなとこもちょっとやっぱドラマチックだなっていうとこで、やっぱジェームズ・ディーンって人かっこいいなっていうふうに思いましたね。はい、というわけで今日のどの映画も本当に最高におすすめですから絶対見た方がいいね。特に真ん中の2本目はちょっと自信ないけども、俺が個人的に超好きだっていうだけで、でも1本目と3本目は世間的に絶対に評価されてる作品ですから、これ絶対見てみてください。はい、というわけで今日の3本目はですね、監督さんがニコラス・レイで、主演がジェームス・ディーンで、理由なき犯行でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで久々のですねニュース 2.4 キロですけど、あと6分ぐらいなんで、まあ、5分ぐらいちょっと4分ぐらいちょっと軽くニュースをね、最近気になったのはですね、まあいろいろちょっと社会情勢が今大変じゃないですか。で、あんま真面目な話したがないんだけどもね、この間撮影でね、ちょっと女の人2人と撮影だったんだけども、そしたら国どこって聞いたら、ウクライナっていうわけよ。で、あそうっつって言ったら、俺がさ、ウクライナ今大変でしょっつって言ったわけね。そしたらもう1人の女の人とさ、その2人でそのウクライナ情勢についての話し合いになっちゃってさ、なんか俺もヒヤヒヤヒヤヒヤしちゃって、なんかもう本当に、もう一人の人は違ったんだけど、もう一人の人どこだろう、ヨーロッパのどっかだと思うんだけど、聞きそびれちゃったけど、なんかもうさ、今で自分が住んでるところは、自分の住んでるとこというか、自分が住んでたとこか、ウクライナ住んだとこは割とまだ大丈夫なんだけど、西側だから大丈夫なんだけど、東側の方はやっぱり実際大変らしいですよ。電気がつかない、ガスつかないっつって言って、 ロシア入ってきちゃって、でそういう人が言ってたのが、やっぱ日本はやっぱ平和でいいって言ってたね。やっぱり実際やっぱその人は旦那さんとよく話すらしいんだけど、やっぱ海に囲まれてるってやっぱ結構大きいと思うって言ってた。実際もうやっぱりウクライナとかロシアとかだと地続きだとやっぱもう直接戦車入ってきちゃうって話聞いて、ああなるほどねって言ってたね。やっぱ船と戦車じゃちょっと一つ違うんでしょうね、やっぱ海で飛行機でって言うとね。ね、やっぱ戦車っても地続きって話早いんだろうね、やっぱりどうしたってね。本当ヨーロッパなんか昔から十字軍だとかっていう歴史から言えばもうずっとあの辺でやってるわけですからね、本当ね。それ聞いていや大変だなって言ったけどね。でまあね、ニュース軽くいくつですね、これ気になったんですよ。今ミクシー開いてるんですけど、12星座年上好き男性1位は、もうこれなんだろう、モーゼの生まれ変わりだからねえ、普通に星座ぐらいは運命で当てたらいいだろうって思うんだけどダメなんだね、で1位、3位からいきますか。あ、3位から3位から3位は大牛座の男性は年上の女性が好きらしいですよ。うん、第3位確かにこれ1個当たってて、僕の友達大牛座の友達いるけど年上の奥さんもらいになりましたからね。大牛座の男性、大牛座の男性はどっしりと落ち着いてます。落ち着いてないね彼、本当に落ち着いてるふりをしてるけど、俺と大ちゃんの中じゃなんで落ち着いてるふりすんだっつって言って、であとこの間これうーちゃんには喋ったんだけどさ、俺性格悪いなって話あって、あもうこれエンディング言わなきゃなんないか、エンディングで喋れますかねこれね。えエンディングニュース、ニュース全然ニュースじゃなかったっていう話ですけど、まああのほらねえ、こっから初めて聞く人はさ、オープニングとレビュー以外にも一つコーナー実際はあるんだよってことをね、お伝えしたいってことでね。うん。あ、で、じゃあ、2位は、お羊座の男性だそうです。やんちゃしても叱らない年上女性が好き。1位、やんちゃしても。だからほら、麻雀とかやってさ、本当に例えばこう、家抵当に言えることになったって言っても、年上の女性は、しょうがないわね、家に抵当に入れるぐらいってね、怒るね、本当もふざけんじゃねえバカリで抵当ってよ、あでも家もう10軒あるからまあ1軒ぐらいいっかなんつって言ってね、そういう風に言えたらいいけどね、本当ね。一応魚座の男性だそうです。魚座の男性、僕のお父さんがそうですね、年上女性の包容力に惹かれる。魚座の男性は寂しがり屋、ああこれうちの親父は合ってると思う、本当に。うーん、だから俺のタイムラインに丹波の N を M に変えろってこう来るわけだからね、本当も、うん、揉めてて、うちの大ちゃん怒ってたけどね、気にすんなよ、あんなこと書かれたからってまた失踪するんじゃないぞって言われて、そこに気が傷ついたって話ありますけどね。1位俺、あ1位じゃない、俺の性格が悪いって話はちょっとエンディングで、というわけで、以上ニュース 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけども、俺の性格の悪い話ってのはね、いやーこの間キャンプしようって話があるんですよ、友達の間で。なんかキャンプしようって言うとすぐ俺が友達多いみたいな風に思われるかもしれないけど、いや Facebook の友達の数690人しかいない、友達の少ない男ですから、もう嫌なやつだろもう嫌なやつだけど、もっと嫌なやつなんだ俺で。キャンプの連絡してたんですよ LINE で。でいや、じゃあ打ち合わせしようかって話になって、おーいいねって言ってて、であとその前にキャンプじゃあやりましょうって話になったら、あの友達が、あジョニーさん、もう一人の友達、おつおつですって来るわけでね。そしたら俺はさ、おつおつ、いいねキャンプって返したわけ。そしたらもう一人の友達も、いいねキャンプ、みんなで行きたいね。テンション、テンション込めろよ、テンションを。なんでだよこれ、全然楽しんでない、こんなの本当に一つも伝わんないよこれ本当にさ。いやこっちさんみたいに落ち着いたキャラだったらいいですよね、それだったらこっちだってわかるわけね、
わこいつさん内心喜んでるってわかるけど、いつもテンション高くてなんか覚醒剤やってそんなテンションなのに、なんか LINE とかになるとあーいいね行こうかとか、いや打ち合わせせんとな、テンションが低いよテンションが、そんなんで芸能界やっていけないよ本当に、どうするのって思ってて、マイクに相談したんですよその内容で。30分それで喋るんですよ、怒っちゃって俺が。これからキャンプ行くってのにこのテンションあるかねっていうわけ。そしたらマイクが、まあでもアラサー男子は割とそういうとこあるんじゃないってやって、ん確かにって言って、そうだねって言って、ジョニーみたいにたくさん使う方が珍しいかもしれないよって言われて、マイクいいこと言うなって言って、俺とウーちゃんのスカイプのやり取りとかひどいですね、じゃああれ普段から見たらもうなんつうの、罵声の嵐に見えるだろうね。ウーちゃん聞いてくれよって言って、何があったんだよってこう来てさ、一個ですらお互いやってると、なんかあったのって言って、ちょっと今日元気ないんだよってこうね、そういう人だったら今日元気ないんだよって言ったら、俺とウーちゃんがその点点点だけで済ましたら、ちょっとこっちは大変なこと起きてる、なんかあったらしい、すぐ家に向かおうって話になるからね。本当も僕ちょっと聞いてるのはおかしいですね、この人ね。だからそうなるとますます女性としか LINE はしないって話になってくるわけですけどね。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、俺も女としか LINE はしねえとか、そういうメール募集してます、はい。でたまにですねこういうこと言うとですね、本当に俺が男なのに送っちゃってごめんねとかって言ってくるやついるんだけど、そういう冗談いらねえから、本当にあの冗談だから、全部冗談だよ、もう1時間の放送中全部冗談だよ、本気のことなんか一切言ってねえ俺、本当も、嫌なやつだろ俺、本当に嫌なやつだなと思って。だけどあのジョニーは自分のこと嫌なやつだって言うけど、俺はジョニーのそういうとこ好きだとか、そういうメール募集してます、はい、たくさんください、それだけたくさんください、はい、というわけでこんな感じのですねレディオ 2.4 キロでした。また来週、パラパラパラパラパラパラアディオス。